健康広場健やか考えてみよう。子どものメディアとの付き合い方。普段の生活の中でテレビやスマホなどのメディアは欠かせないものになり、日常的に使用することが当たり前になっていると思います。しかし成長途中の子どもにとってメディアにはその成長を妨げる要素がたくさんあります。メディアによる影響を知り、上手に付き合っていく方法を考えてみましょう。乳幼児期の子どもの心身への影響。乳幼児がいるご家庭の皆さん、子どもの泣きやぐずり防止のためにテレビをつけっぱなしにしたり、スマホを使ったりしていませんか？メディアは刺激や楽しみなど得るものが多くありますが、付き合い方次第では子どもの発達に悪影響を及ぼしてしまうことがあります。乳幼児期の子どもは人との会話や遊びなどの実体験を重ねることで、自分の気持ちを伝えるための言葉や他人の気持ちを感じる力を発達させ、人間関係を築き、心と体を成長させます。しかしメディアと多く接する生活では、人との関わりを持たなくても一方的に情報が入ってくるため、人とのコミュニケーションができない、あやしても反応がなく表情が乏しい、想像力が育まれないなど、発達への悪影響があります。乳幼児期のメディアとの上手な付き合い方。メディアのある生活が当たり前になっている中で、メディアを全く見ない、見せない生活は難しいと思います。大切なことは、メディア中心の生活を見直すことです。次のことに気をつけて生活してみましょう。1、メディアを見るときは子どもだけで見せず、大人も一緒に見るようにしましょう。子どもが興味を持ったことについて一緒に話すと、やりとりが育まれます。2、なんとなくでメディアをつけないようにしましょう。見終わったらスイッチを切るなど、メディアがついていない時間を増やしましょう。3、授乳中や食事中はメディアを消し、食事に集中できるようにしましょう。4、絵本やおもちゃを出しておき、メディア以外に関心が向くようにしましょう。5、メディアを見せる場合は内容を選ぶことも大切です。暴力的な表現を含む動画の影響で言動が乱暴になることもあります。光や音などの刺激が強いものも控えましょう。小中学生の心身への影響。小中学生はスマホやゲームをする機会が増えることと思います。使用時間を決めたり、使用できる機能を制限したりと、家庭内でのルールを決めることが必要です。それに加えて、保護者もメディアを使用する時間を減らし、手本を見せることで家庭内の環境を整えましょう。家族全員がメディアを使用しない時間を作ることも良いでしょう。スマホやゲームは近距離で画面を見るため、視力の低下にもつながります。メディアの画面から多く出るブルーライトという青い光を就寝前に浴びてしまうと、睡眠に必要なホルモン分泌が阻害され眠れなくなります。メディアによる夜更かしは睡眠時間が短くなるだけでなく、早起きが難しくなったり、授業に集中できなくなったりと、生活に悪影響を及ぼすことがあります。メディアに夢中になり、室内でじっと過ごすことが多くなると、運動不足になってしまい、体力、筋力の低下につながるといった影響もあります。インターネットや SNS などの利用。第二次成長が訪れると、 性ホルモンの分泌によって脳の神経が活発になります。特に感情を司る部分が活発になり、ちょっとしたことでカッとしたり、ネガティブなことに対して過剰に反応したりするようになります。一方で、自分の感情をコントロールすることや相手の気持ちを思いやる部分は未成熟なため、ネット上での顔の見えないコミュニケーションはトラブルにつながってしまう危険性があります。特に SNS などで発言・投稿した内容はあっという間に拡散されてしまい、完全に削除することは難しいものです。発信する内容を十分に考えて、お子さんが利用できるか、責任を持てる年齢かどうかをよく考えましょう。詳しいことは、健康推進課、地域保健係、保健センター、電話 82-3198 番。
妊娠期のメンタルヘルス。妊娠中は、子供ができたことへの喜びや、生まれてくることへの楽しみがある反面、気持ちが落ち込んだり、不安になったりすることがあります。この不安定な気持ちは、誰にでも起こることなのです。心が不安定になる要因や、心の健康を保つためには、どのようにすればよいかを知り、健やかな妊娠生活を送りましょう。どうして心が不安定になるの？月経前や月経中にイライラや落ち込みなど心が不安定になる経験をしたことがある女性は多いと思います。それは女性ホルモンの変化が大きく影響しています。妊娠すると普段以上に女性ホルモンのバランスが大きく変化し、この変化に心と体がついていけずに不調を感じてしまうことがあります。また妊娠初期はつわりがあるため、体が思うように動かず、心も不調を感じることがあります。妊娠中はお腹の中にいる子どもの命を守るために、危険を敏感に察知するようになるため、さまざまなことに不安や心配を感じやすくなるほか、出産後にライフスタイルが大きく変わることや、育児についての不安もあります。心の健康を保ちましょう。心の健康を保つためには、不安や心配に思っていることを一人で抱え込まずに、周りの人に相談してみることが大切です。身近な人に相談しにくいという方は、公的機関を利用することも一つの方法です。妊婦さんの心の健康には、家族など身近な人の理解と相談相手の存在が重要です。周りに妊婦さんがいる方は、声をかけて話を聞いてみましょう。家に一人でいる時間が長いと不安も大きくなってしまうため、外出して気分転換することも大事です。人によってリラックス方法は違いますので、自分なりのリラックス方法で、心と体をリフレッシュしましょう。簡単にできるリラックス方法としては、腹式呼吸をすること、ゆったりとお風呂に入ること、好きな音楽を聴くことなどがあります。自分に合ったリラックス方法を見つけてみてください。保健センターでは、今年度から子育て世代包括支援センターの業務を開始し、妊娠から子育てまで切れ目ない支援を行っています。気軽にご相談ください。相談先、伊達市保健センター、市健康推進課、電話番号 82-3198、ファックス番号 25-3325、メールアドレス、hokken@city.date.hokkaido.jp 受付時間午前8時45分から午後5時30分、 土日曜日祝日年末年始を除く。お問い合わせは健康推進課地域保健係、保健センター電話番号 82-3198 番へ。20歳の献血にご協力ください。20歳のあなただからこそお救える命があります。病気や怪我の治療に欠かすことのできない血液製剤、科学や医療技術が進歩した今日でも血液を人工的に作ることはできません。輸血に使われる血液製剤はそのほとんどが皆さんからの献血で支えられています。血液製剤の需要は年々増加していますが、献血離れやコロナ禍による献血控えを背景に血液製剤は不足している現状です。特に冬は体調を崩しやすく、献血する方がさらに減少しがちですが、医療には安定的な血液確保が必要不可欠です。将来の医療を支えていくため、幅広い世代の皆さんの献血へのご理解とご協力が必要です。二十歳という人生の節目に、誰かの生きる力になる献血について考えてほしいと思います。1月1日から2月28日、20歳の献血キャンペーン。キャンペーン期間中は、成分献血、400ミリ献血への協力を呼びかけ、献血運動の一層の推進を図ります。献血会場では、換気やこまめな消毒などの感染症対策を実施していますので、ぜひこの機会に20歳の献血にご協力ください。市内では、移動献血車が巡回しています。詳しくはセクション17、1月の移動献血車運行予定をお聞きください。検診予定のお知らせ。1月、今月の検診、生活習慣病セット検診を予定しています。申し込み受付中は、生活習慣病セット検診、子宮がん乳がん同日検診、1月6日受付開始です。詳しいことは健康推進課予防係、保健センター電話番号 82-3198 番へ。